こんにちは、ハルトです。ナインナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。ニュートリンライブラリ出録ウーグレナパラミロンの秘密は、微細藻類ユーグレナ和名ミドリムシとその細胞内に蓄えられる特有の多糖類パラミロンに焦点を当てた栄養健康情報のムックである。栄養書庫編集部が栄養学や食品科学に関わる専門家へのインタビューも交えながら、ウーグレナが注目される理由を一般読者向けに整理する。中心となるのはビタミン類、ミネラル、アミノ酸、脂質などを含むとされるユーグレナの栄養組成と、β13 グルカンであるパラミロンの性質である。さらに植物と動物の両方似た性質を持つ生物学的特徴、培養による生産可能性、食料栄養課題との接点も視野に入れる。本書は特定成分を万能視するための本ではなく、食品素材としてのユーグレナを栄養の多様性、食物繊維研究、持続可能な供給という複数の角度から理解するための入門的資料として位置づけられる。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、植物的動物的性質を併せ持つユーグレナを栄養素材として捉える本書の出発点は、ユーグレナが単なる健康食品の原料ではなく、分類用は微細藻類でありながら植物と動物の双方に通じる性質を示す生物だという点にある。光を利用して栄養を作る一方、ペタゲで移動する性質も持つため、和名のミドリムシから受ける印象とは異なる。この生物学的な特徴は栄養面の説明にもつながる。紹介情報ではユーグレナはビタミン B 群やビタミン E、ミネラル、アミノ酸、不飽和脂肪酸などを含む食品素材として扱われ、必須アミノ酸を含むことも強調される。ただし、多くの栄養素を含むことと日常の食事が一つの素材だけで十分になることは同義ではない。本書を読む際にはユーグレナを主食や医療の代替としてではなく、食事全体の不足や偏りを考える際の補助的な素材として評価する視点が重要になる。栄養価の議論を生物の特性、含有成分、摂取全体のバランスという3層で捉えようとする点に本書の基礎的な意義がある。次に、パラミロンを β13 グルカン由来の特有な食物繊維として読む題名に掲げられたパラミロンは、ユーグレナが細胞内の貯蔵物質として作る多糖類で β13 グルカンに分類される。一般に食物繊維は消化されにくい成分として腸内環境や便通との関係から語られやすい。本書の特徴は、パラミロンをその一般的な枠組みに置きつつ、ユーグレナ固有の成分として詳しく取り上げるところにある。パラミロンは水や油に溶けにくい粒子であり、その物性や構造が通常の可溶性食物繊維とは異なる理解を必要とする理由になる。こうした違いは、食物繊維を一切りにして比較するのではなく、由来結合様式、溶解性、加工時の安定性まで見るべきだという食品科学上の教訓を示す。近年は免疫との関係を探る研究もあるが、食品成分の研究結果は培養実験、動物研究、人を対象とした試験で意味合いが異なる。したがって読者は期待される機能と確立した効果を区別し、パラミロンの価値をまず成分特性と研究対象として理解するのが適切である。さらに、59種類の栄養素という訴求を栄養バランスの視点で検討する本書の紹介では、ユーグレナにパラミロンを含む59種類の栄養素が含まれることが大きく打ち出されている。この数字が伝えるのは、ユーグレナが単一のビタミンや脂肪酸だけを売りにする素材ではなく、多様な成分を含むという特徴である。栄養学的に重要なのは成分の種類と実際にする量、さらに体内で利用される形を分けて考えることである。例えば、必須アミノ酸、ミネラル、不飽和脂肪酸が含まれていても必要量を満たせるかどうかは摂取量や製品ごとの成分規格、食事全体によって変わる。したがって、本書の栄養バランスという主題は万能な完全食という結論よりも、現代の食生活で不足しやすい栄養素を多角的に見直す契機として読むと理解しやすい。複数の食品群を組み合わせるという基本原則を保ちながら、藻類由来の素材がどの位置を占めうるかを考える。その読み方によって宣伝的な数字を鵜呑みにせず、食品表示や原材料情報を確認する実践的な栄養リテラシーにもつながる。そして、培養効率と環境適応性から世界の栄養課題への可能性を考える。本書は健康への関心だけにとどまらず、ユーグレナが効率的に生育し多様な環境で増殖できることを地球規模の栄養問題と結びつけて紹介する。この論点の重要性は、栄養を何を食べるかという個人の選択だけでなく、どう安定して生産し必要な地域へ届けるかという供給の問題として捉え直す点にある。微細藻類の培養は伝統的な畜産や農地依存型の生産とは異なる可能性を持つ。栄養密度のある原料を計画的に生産できれば、食料供給の選択肢を増やすことにはなりうる。 ただし、培養可能であることだけで世界的な栄養不良が解決するわけではない。設備投資、エネルギー、水、衛生管理、加工コスト、地域で受け入れられる食形態、流通や価格といった条件が不可欠だからである。本書の意義は、ユーグレナを未来の解決策として単純化するより、栄養素材の開発と社会実装の間にある課題へ目を向けさせるところにある。食品技術、国際開発、環境負荷の論点をつなぐ導入として読める。最後に、健康機能の期待と研究の限界を区別して成分情報を活用するパラミロンについては、腸内での働きや免疫バランスとの関連を示唆する研究が紹介されることがある。本書のテーマを現実的に活用するには、この関連や可能性という表現を慎重に読むことが欠かせない。ベータグルカン類には由来や構造の異なるものがあり、キノコ、酵母、穀類、ユーグレナ由来の成分を同一の作用として扱うことはできない。パラミロンはベータ133グルカンであり、その粒子性や不溶性を含む固有の性質こそが検討対象となる。企業や研究団体が示す免疫関連知見は、研究開発の方向性を理解する上では有用だが、個別製品の摂取が感染症を予防治療するという意味に直結させるべきではない。体調管理の基本は、十分な食事、睡眠衛生、必要に応じた医療相談である。その上で本書は、特定成分への期待を科学的関心へ変える入り口となる。読者は研究対象、試験条件、摂取量、対象者、利益応伴や公的な表示の有無を確認する習慣を持つことで、ユーグレナ関連商品の情報をより冷静に評価できる。結論として本書は、ユーグレナを含むサプリメントや食品に関心がある人、食物繊維ベータグルカンの違いを知りたい人、あるいは藻類を利用した食料生産の可能性を概観したい人に向く。一方で、病気の治療法や即効性のある健康効果を求める読者には、これだけを根拠に判断せず、医療専門職や信頼できる公歴地位法を合わせて参照する姿勢が必要である。実用面での収穫は、ユーグレナを栄養素が多い素材という印象だけで終わらせず、成分の種類、摂取量、食事全体との関係、製品ごとの差という評価軸を得られる点にある。知的な面では、パラミロンというユーグレナ特有のベータ1、サングルカンを軸に食品成分の構造と機能、研究段階の知見と確立した表示を区別する見方を学べる。同種の健康ムックには、1成分の美容体調訴求へ肘を置くものも多いが、本書は栄養組成に加え、生物としてのユーグレナの特性と培養による持続可能な供給可能性を扱う点で異なる。個人の食生活から地球規模の栄養課題までを同じ素材から考えるコンパクトな入門書として価値がある。ご支援いただける場合は、栄養書庫編集部、ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。